両方とも生きるやり方があるわけです。両方とも先祖も大事にしながら自分の周りの人たちも大事に、今私がやってる神学開発講座はそうじゃないですか。先祖も父母も大事にしながら妻も、ね、大事にできるんだって、仕事もうまくなるようになっていくと同時に良くなるわけです。どっちを取ろうかなんて本当変なんですよ、ね、どっちを取ろうかなんて変ですよ。だって結婚してたらね、父母も大事にするし妻も夫も大事にするって、まあ当たり前のことじゃないですかね。だからあのこれからね、あの私の沈むく日本、そして黄金の国に、あのこれからの日本の在り方を全部書いてます。まあ簡単に言うとですね、日本はあの今まであの戦争でね、過去無条件降伏しましたよね。無条件降伏したから多分経済こんだけ発展したと思いますよ。まさに捨てる哲学を実践に移したと思うんですね。本当はね、私はあそこのね心に戻ったら日本は本当の意味で世界のリーダーになれると思ってる。だから無条件降伏ってことはもう好きにしてくださいということですよね。もうどうぞ私たちを、私を料理してくださいと、ご自由にどうぞ料理してくださいと、全部手放しになったわけです。で、ね、そこから発展していったわけです。もし本当に勝ってたらここまで発展していったのかどうかですよね。でもたったね、5、60年であの焼け野原から廃墟からこれだけのね経済発展までなったという事実があるわけです。ですからそれは今まであの何もない、もうね明日食うのに困るっていう、働け働け頑張れ頑張れって言って頑張れてバブルになったりいろいろしましたよね。だからこれまさに今の質問の2つの中の1つの最初の話に戻りますけど、日本人はこれからそういうものをかける時代じゃなくて、意識の時代に入らなきゃいけないわけです。意識の目覚め、その時代にならなきゃいけないわけです。だからこれだけ日本人のパワーあるんですからね、多分歴史上ないと思うんですよ。あの廃墟からここまで経済発展した国なんて他にはないんじゃないですかね。それはいいか悪いかは別として、そのパワーは今度は意識の目覚めに生かせれるわけです。私がレストラン、まあ、70手分は作ったパワーを、そのパワーをこの神が開発に使ってるみたいなもんです。パワーは同じよ、ね、前は自分 の, あの発展も自分の儲けに使ってました。それを全部手放して、私は今度は人様がねの目覚め、人様のお役に立つように使おうというのを、そちらの方にスイッチしたわけです。日本もそうすればいいんです本当は。そうしたら多分ですね、日本は世界のリーダーになれると思いますよ。あの世界を見渡してください。あの資源のある国が貧乏で、資源のない国が豊かになって、まあ、韓国もそうですね、シンガポールもそうですね。今資源でも、中国みたいな資源のある国も今発展しだしてましたけどね。でも往々にしてそういう傾向があります。ですからその見えない人間の潜在能力、意識、この方が、あ、見えるあの資源よりもはるかにあらゆるものに生かせれる、使えられるということを現実証明しているわけです。で、私たちはそういうものは普通は意識が低いと見えないわけです。それは物だけが、物があればいいとかね、物だけを追っかけちゃう、何かを頼っちゃうわけです。自分を頼ればいいんです。自分の中にある、全てがある。あのまあちょっと言わせていただきますけどね、私はね、これもう未来ないか宇宙無限とかもう十何年前にからやってましたよね。そして本当に目の前の人が パタパタ変わっていく姿を見た。たった神話を開発するだけで何百何千とある問題がたった一つのことで解決していくんですよ。これだ、これは誰も成し得なかったこと。みんなね、お釈迦さんも空海も日蓮もみんなそれをやりたかったんですけど、でもお経を杖で唱えたりね、座禅をしたりしてもさっぱりそこに行かないのが現実です。そこに全ての解決策があるってことは知ってたわけです。でもそのことができるということは分かったんです。で、私はそれが分かったからレストランも何もかも全部もうただ同然に人にあげて、もうこんなことやってられないと、私はこれに残りの人生命をかけてやろうって決めたんです。もうそこには変な自分が欲を出したりねすると事業的な感覚でやることも全部捨てたんです。で、絶対にね、ずれさせないと、焦点をずれないと、誰が何と言ってもね、こういうことをやってるとついつい威張りたくも一つもなるでしょ、人間。みんなから佐藤先生、佐藤先生って言われてね、やったら。じゃないと。絶対ずれないで本物をやろうと。競争の一つもなりたくなるよね。わかりますよ、競争にみんなならないって言いながら結構なっていった人いっぱいいますけどね。見てると、あ、確かになりたくなるだろうなって気持ちは分かります、私。でも私は絶対、まあ、宗教が本物とか本物じゃないってことを言いたいんじゃないですよ。往々にしてそういう方向でその人を崇拝してそうなる方向に行っちゃうからです。でもそれは勘違いしたらその人の言うことは絶対になっちゃうから。今私の言うことは絶対なんてやってないじゃん。皆さんの真我を目覚めさせて、そしてそのことによって変わってることをやってるじゃないですか。あなたの真我の目覚めでなってるんですよ。私の教えでなってるわけじゃないんですよ。こういうね、心のルール、マナーを、ね、私一人から始めましたから。これ何をやってもみんな分かんないから、ルールを破ったって分かんないわけですよ。私一人で決めたルールだから。だけど私は守っ、ずーっと一貫して守ってるつもりでいます。ちょっと話が質問から全部言っちゃったけどね。ですから要するにですね、これからの日本は意識の目覚め、ね、今のご質問、2つの質問が1つになります。そういう人たちが全国に増えていくことです。で、最近は工事降臨でね、もう神話を受けた人をやってると、もうまとめてね、何十人だろうが何百人だろうが、たったわずか5分ぐらいでパワーッと、ね、目覚めさせるようになりました。もう私はでも、もう何年か前に予想したんですよ。いずれ東京ドームいっぱいになってもみんな神話に目覚めさせる、5万人ぐらいいても一挙にできるようになるだろうなって予感はしてたんです。本当にできますよ、これ。十分できます。皆さんが他のものを信じなければ、これ真が、真がってのは自分ですからね。自分を信じるんですよ。自分の内なる神を信じるんですよ。で、ね、真がを まず皆さんね、真がを開発して、そのことで実践を、まずこれが絶対なんですよ。これを一番にしたわけですよ。商売とか金儲けとかはね、他のもじゃないです。これを一番にして、そのレールに乗っけて、いろいろ仕事だとか、あらゆる面が、家庭とかうまく乗っけていかない。だから優先順位はあなたの真が、本当の自分に目覚めることが優先順位の絶対一番にしなきゃいけない。そしてなおかつ現実生活に向かっていくわけです。いいですか。逃げちゃダメですよ。逃げるってのは山で悟るみたいなことです。昔はほとんど山で悟るような、それは全然意味ないんですよ。ますますダメダメ人間になっちゃいますから、ね、現実に帰って夫婦関係が良くなるとか、家庭が良くなる、仕事が良くなる、ね、そういう現実問題がパラパラッと解決していかなければ、皆さんまた悩むじゃないですか。現実に戻った時に同じこと何回も繰り返していくだけじゃないですか、ね、 着実に変わっていく姿を見たいんでしょ皆さん。だから皆さんね、それを徹底的にやってるのは佐藤康しかいないから、皆さん当分これ徹底的に追求してください。私もね、もう私も俺この命を懸けてやってるんですから、ね、皆さんも自分が良くなるんですから、ね、それぐらい価値あるじゃないですか。そうじゃないですか皆さん、あなたのことですから、ね、あなたが、ね、目覚めて、愛に目覚めて、感謝に目覚めて、ね、先祖も父母も、ね、夫も妻も全部愛せるようになって、で愛の光がずっと輪に広がって、そして自分一人だけじゃない、周りもそうなっていって、どんどん良く なっていくということをなっていけばいいでしょう皆さん。はい、ということです。